平成25年度保存版。年末年始の資源回収とゴミの収集。年末は12月30日月曜まで。年始は1月4日土曜から資源の回収とゴミの収集を行います。スケジュール、出し方の基本。これから年末の大掃除のシーズンになります。普段は出さないゴミを出す機会が多くなる時期となります。そこで、年末年始の資源回収、ゴミ収集のスケジュール、出し方のポイントなどをご説明します。年内最終日にご注意を。日程表の通り、お住まいの地区ごとに年内の最終収集日が異なります。この日の収集以降、年内は集積所にゴミを出さないでください。粗大ゴミの申し込みはお早めに。粗大ゴミは事前申し込み制です。申し込み件数がいっぱいになった段階で、年内分の受付ができなくなります。資源・ゴミは決められた収集日に。資源・ゴミは決められた収集日の午前8時までにお出しください。ルール違反のゴミは収集できません。集積所にゴミが残ると、不衛生なだけでなく、火災発生等の恐れもあります。1地区、新砂、東砂6丁目から8丁目、南砂2丁目から4丁目、6丁目、7丁目。資源、12月の最終日、28日土曜、1月の開始日、4日土曜。容器包装プラスチック、最終、12月26日木曜、開始1月9日木曜。燃やすゴミ、最終12月27日金曜、開始1月5日日曜、臨時の収集日。燃やさないゴミ、最終12月30日月曜、開始1月13日月曜祝日。2地区、亀戸4丁目から9丁目。資源、最終、12月30日月曜、開始、1月6日月曜。容器包装プラスチック。最終、12月27日金曜、開始、1月5日日曜、臨時。燃やすゴミ。最終、12月28日土曜、開始、1月4日土曜。燃やさないゴミ、最終、12月24日火曜、臨時。開始、1月7日火曜、臨時。3地区、永代、越中島、清澄、佐賀、富岡、深川一丁目、福住、古石場、牡丹、門前仲町。資源、最終、12月24日火曜、開始、1月7日火曜。容器包装プラスチック。最終12月28日土曜。開始1月4日土曜。燃やすゴミ。最終12月30日月曜。開始1月6日月曜。燃やさないゴミ。最終12月25日水曜。臨時。開始1月8日水曜。臨時。4地区、大島8丁目9丁目、北砂6丁目7丁目、東砂1丁目から5丁目。資源、最終、12月25日水曜、開始1月8日水曜。容器包装プラスチック、最終、12月30日月曜、開始1月6日月曜。燃やすゴミ、最終12月27日金曜、開始1月5日日曜、臨時。燃やさないゴミ、最終12月26日木曜、臨時。開始1月9日木曜、臨時。5地区、白川1丁目から3丁目、新大橋、高橋、時和、平野1丁目から3丁目、三好1丁目から3丁目、 森下一丁目から四丁目。資源、最終、12月26日木曜、開始1月9日木曜。容器包装プラスチック。最終、12月24日火曜、開始1月7日火曜。燃やすゴミ、最終、12月28日土曜、開始1月4日土曜。燃やさないゴミ、最終、12月27日金曜、臨時、開始1月10日金曜、臨時。六地区、青海、有明、塩浜一丁目、篠の目、豊洲。資源、最終、12月27日金曜、開始1月5日日曜、臨時。容器包装プラスチック。最終、12月25日水曜、開始1月8日水曜。燃やすゴミ。最終、12月30日月曜、開始1月6日月曜。燃やさないゴミ。最終、12月21日土曜、開始1月4日土曜。七地区、北砂一丁目から五丁目、南砂一丁目五丁目。資源、最終、12月28日土曜、開始1月4日土曜。容器包装プラスチック。最終、12月26日木曜、開始1月9日木曜。燃やすゴミ。最終、12月27日金曜、開始1月5日日曜、臨時。燃やさないゴミ。最終、12月23日月曜祝日、開始1月6日月曜。八地区、大島一丁目二丁目、亀戸一丁目から三丁目、住吉毛利。資源、最終、12月30日月曜、開始1月6日月曜。容器包装プラスチック。最終、12月27日金曜、開始1月5日日曜、臨時。燃やすゴミ。最終、12月28日土曜、開始1月4日土曜。燃やさないゴミ。最終、12月24日火曜、開始1月7日火曜。旧地区、木場、東洋、深川2丁目、冬木。資源、最終、12月24日火曜、開始1月7日火曜。容器包装プラスチック。最終、12月28日土曜、開始1月4日土曜。燃やすゴミ。最終、12月30日月曜、開始1月6日月曜。燃やさないゴミ。最終、12月25日水曜、開始1月8日水曜。十地区、大島三丁目から七丁目。資源、最終、12月25日水曜、開始1月8日水曜。容器包装プラスチック。最終、12月30日月曜、開始1月6日月曜。燃やすゴミ。最終、12月27日金曜、開始1月5日日曜、臨時。燃やさないゴミ。最終、12月26日木曜、開始1月9日木曜。十一地区、石島、海辺、扇橋、白川四丁目、猿江、仙石、仙田、平野四丁目、三好四丁目、森下五丁目。資源、最終、12月26日木曜、開始、1月9日木曜。容器包装プラスチック。最終、12月24日火曜、開始1月7日火曜。 燃やすゴミ、最終、12月28日土曜、開始1月4日土曜、燃やさないゴミ、最終、12月27日金曜、開始1月10日金曜、12地区、枝川、塩浜2丁目、塩見、新木場、辰巳、夢の島、若洲。資源、最終、12月27日金曜、開始1月5日日曜、臨時。容器包装プラスチック、最終、12月25日水曜、開始1月8日水曜。燃やすゴミ、最終、12月30日月曜、開始1月6日月曜。燃やさないゴミ、最終、12月28日土曜、開始1月11日土曜。粗大ゴミ、12月28日土曜の該当地区が最終の収集です。1月4日土曜から該当地区を収集します。申し込みは、粗大ゴミ受付センターへ。電話 5296-7000。 ホームページ http://sodai.tokyo-kanko.or.jp 24時間申し込み可能。12月29日日曜0時から1月3日金曜23時59分は申し込みできません。年末年始は臨時の収集体制となるため、収集時間が通常と異なることがあります。資源とゴミは8時までに集積所へお出しください。なお、1月4日土曜の瓶、缶、ペットボトル、発泡トレイ、発泡スチロールは9時までにコンテナにお出しください。コンテナは4日当日7時までに設置します。なお、それ以外の日時は前日に設置します。ご了承ください。連絡先一覧。資源、ゴミの収集、ゴミの出し方全般に関すること。江東区清掃事務所。電話 3644-6216。 12月31日火曜から1月3日金曜、休止。粗大ゴミの受付。粗大ゴミ受付センター。電話 5296-7000。月曜から土曜、8時から19時。12月29日日曜から1月3日金曜、休止。インターネット受付。http://sodai.tokyo-kanko.or.jp。 家電リサイクル法対象品のお問い合わせに関すること。家電リサイクル受付センター。電話 5296-7200。 月曜から土曜、8時から19時。ただし、12月29日日曜から1月3日金曜、休止。大掃除でよく出る資源、ゴミの分類。粗大ゴミ、家具、寝具など、一辺がおおむね30センチメートル以上のもの。粗大ゴミは有料です。事前に粗大ゴミ受付センターに申し込み、収集日と料金をご確認ください。収集日までに江東区の粗大ゴミ処理券を購入し、粗大ゴミの見やすいところに調布の上、午前8時までに決められた場所にお出しください。なお、事業者等、一般家庭以外から出される粗大ゴミは回収できません。陶磁器、ガラスの食器などの割れ物。丈夫な容器や厚紙などに包み、危険と表示して、燃やさないゴミの日に出してください。蛍光管。区内の電気店、文化センター等の区施設に回収ボックスを設置しています。割れないように買った時の箱などに入れてお持ちください。割れたものは、割れ物の方法で、燃やさないゴミの日に出してください。 回収施設は区ホームページ、蛍光管の回収。生活情報、次、環境、ゴミ、次、区の資源回収、次、蛍光管の回収。で、ご確認ください。スプレー缶、カセットボンベなど。中身を使い切って、他のゴミと別にして、燃やさないゴミの日にお出しください。中身が入っていると、清掃車両などの火災の原因となります。テレビ、冷蔵庫、洗濯機など、家電リサイクル法対象品。区では収集できませんので、購入店または買い替えをするお店に引き取りを依頼してください。購入店がわからない場合などは、家電リサイクル受付センターに処分の依頼をしてください。車のバッテリー、タイヤ、消火器。区で収集できません。メーカーか購入店にご相談ください。ちょいエコ博士のワンポイント。質問、資源、ゴミの分類がわからない時があるのだけど。答え、区では資源、ゴミの分け方、出し方のパンフレットのほか、ホームページで分類を簡単に検索できる、いつ、出す、サーチを解説しています。出したいゴミを入力すれば分類が簡単に検索できます。ホームページ、http://itudasu-search.city.koto.lg.jp/区ホームページ、資源ゴミ収集日検索からも閲覧可。質問、外国人の方が出し方がわからなく困っているのですが。答え、資源ゴミの分け方出し方のパンフレットやリーフレットは、英語、中国語、韓国語に対応したものがあります。問い合わせ先、清掃事務所、電話、3644-6216。 3. 災害時協定を締結。株式会社アクティオ。資機材等を優先提供。11月18日、区は株式会社アクティオと災害時における資機材等の優先提供に関する協定を締結しました。災害が発生すると、建物が倒壊して緊急車両が通行できなくなるなど、救援活動や物資輸送の妨げになる様々な事態が予測されます。そうした場合に、区が障害物除去作業などを実施するための資機材等を優先提供していただきます。今回の協定で提供される資機材等は、発電機やダンプ、重機など、災害時の様々な場面で必要になるものばかりです。また、区がすでに協定を締結している、障害物除去作業などを行う企業等から要請があった場合も、同様の協力をしていただきますので、円滑に災害応急対策活動が実施できるものと大いに期待することができます。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話、3647-9584。 4. 年末年始の防犯対策。明るい新年のため、泥棒、ひったくり、詐欺に対策を。年末年始は何かと忙しく、気持ちも緩みがちになり、少しの油断から犯罪の被害に遭いやすい時期です。個人で、地域で、しっかりとした防犯対策を行い、犯罪者に、この地域では悪いことができないと思わせることが大切です。自宅を開けるときの泥棒対策。年末年始は帰省などで自宅を開ける機会も増え、会社やお店なども長期間休みとなるため、空き巣や事務所荒らしなどの泥棒被害が増える傾向にあります。空き巣の侵入手段は住宅の種類に応じて違っており、一戸建て住宅では、ガラス破りが、中高層住宅では施錠されていないドアなどからの侵入が多くなっています。次のような対策を講じましょう。 ゴミ出しや買い物など短時間の外出でも、必ずすべての窓や出入り口の戸締まりを徹底する。窓ガラスへの防犯フィルムや CP マークの錠など、防犯性能の高い建物部品を設置する。泥棒に不在を悟られないため、長期不在にする際は新聞をやめるなどしておく。ひったくりに注意。年末年始は多額の現金を出し入れしたり、持ち歩いたりする機会が多くなります。金融機関などで現金を出し入れする際は、様子を伺ったり、後をつけてくる不審な者がいないか周囲に気を配り、暗証番号を盗み見られたり、多額の現金を持っていると悟られないように注意しましょう。また、外出の際は、次のような対策で被害を未然に防ぎましょう。カバンは建物側、壁側に持つ。自転車のカゴには、ひったくり防止カバーなどをつける。後方からバイクが来たときは、振り返って確認する。家族で振り込め詐欺対策を。区内でも、オレオレ詐欺や還付金詐欺などの振り込め詐欺の被害が多数発生しています。次のような電話に注意しましょう。息子さんやお孫さんから、携帯電話番号が変わった。警察官や金融機関等から、あなたの口座が振り込め詐欺に利用された。区役所の職員から、医療費の還付がある。このような電話がかかってきたら、必ず家族の変更前の電話番号にかけ直し、嘘だと分かったらすぐに最寄りの警察署に連絡しましょう。年末年始に帰省などで家族や親戚が集まる機会には、みんなで振り込め詐欺の防止策について話し合い、家族だけの合言葉などを決めておきましょう。江東区パトロールカーは年末年始も巡回。江東区パトロールカーは、白黒のボディと青色回転灯を目印に、年末年始も休まず区内のパトロールを実施します。問い合わせ先、危機管理課生活安全担当。電話、3647-4399。5、政治家の寄付は禁止。お金のかからない公正な選挙の実現のために。政治家、候補者、候補者になろうとする者、及び、現に公職にある者、が、選挙区内の人に寄付をすることは、法律で厳しく禁止されています。また、有権者が政治家に寄付を勧誘したり、求めることも禁止されています。公正な選挙、お金のかからない選挙の実現のため、ご理解をお願いします。寄付が禁止されている者、お歳暮やお年玉、入学祝い、卒業祝い、病気見舞い、開店祝いや落成式の花輪、お祭り、地域行事やスポーツ大会への寄付や差し入れ、町内会の集会や旅行など、催し物への寸紙や飲食物の差し入れ、結婚祝いや葬式の香典、ただし政治家本人が自ら出席し、通常一般の社交の程度を超えない場合は、処罰の対象外。挨拶状の禁止。政治家は選挙区内の人に対して、当例、相手方への返事のための、自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状などの時効の挨拶状を出すことは禁止されています。後援団体の寄付の禁止。後援団体、いわゆる後援会が、選挙区内の人に、花輪、香典、祝儀、その他これらに類するものを出すことは、政治家本人同様に禁止されています。ただし、一定期間を除き、後援団体が自らの設立目的により行う旅行や、印刷物の発行等の事業に関しては、寄付をすることができます。忘年会や新年会の案内状には会費を明記。会費を徴収する忘年会や新年会などで政治家の方を招く場合には、必ず案内状に会費を明記してください。 金額は他の参加者と同一金額。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091。 6. 生活保護制度、生活に困ったときは相談を。生活保護は憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが受けられます。病気や怪我などで収入がない、働いていても収入が少ないなど、生活費や住宅費、医療費等に困っている方に、その不足分を補うとともに、自力で生活していけるよう援助します。生活保護は、国の決めた保護基準、最低生活費とその世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に不足する分が支給されます。ただし、次のような場合は、各世帯に応じた努力を生活保護に優先して行っていただくことになります。預金や土地などの資産は活用する。働ける人は能力に応じて働く。親子、兄弟、姉妹などからできるだけ援助を受ける。年金や各種手当など、他の法律などの給付を活用する。深川地域の方の相談。保護第一課、区役所2階24番、電話 3645-3106。 上東地域の方の相談。保護第二課、大島 4-5-1、総合区民センター1階、電話 3637-2707。 7. 家事・介護、産前・産後のお手伝い、ふれあいサービス、協力会員募集。ふれあいサービスでは、高齢の方や障害のある方、産前産後の世帯など、援助が必要な方を対象に、家事や介護のお手伝いをしてくださる協力会員、有償ボランティアを募集しています。現在、サービスのご利用を希望される方が増えています。ぜひ、協力会員としてご登録いただき、地域の助け合いにご協力をお願いします。登録資格、18歳以上の心身ともに健康な方。資格、経験、性別、居住地は問いません。活動内容及び謝礼金、家事援助サービス、食事の支度、洗濯、掃除、買い物代行など、1時間700円。または840円。介護サービス、車椅子、外出等の介助、乳幼児介助など、1時間840円または1050円。ランドリーサービス、入院中の方の衣服、タオルなどの洗濯代行、1回700円。登録説明会、日時、1月21日火曜、午後2時から4時半。場所、亀戸文化センター。亀戸 2-19-1。定員50人、申し込み順。費用、無料。内容、事業の説明と登録手続き。申し込み、12月16日月曜から電話で。江東区社会福祉協議会福祉サービス課。電話、5683-1571。